小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はグリム童話200歳ということで、グリム兄弟がドイツ語辞典に関わる話から兄弟が亡くなるまでの話を紹介しましたね。
そうでしたね。それで、まあ、亡くなった後ですけどね、グリムのメルヘンというのはだんだんこう広がって有名になっていくわけですけども、
はい、
第二次大戦後ですね、1975年になって大きな発見があったんですよ。グリムを詳しく調べてみたら、実はグリムの話の大事なものはフランス系のものだったっていうことが分かったのね。こういう話なんですね、
はい、
戦争中ね、特にナチスの時代にですね、グリムのメルヘンというのはドイツ精神の花であるとかね、ゲルマン精神の花であるというふうにとても歌われたんですよ、
はい、
いわゆる民族主義的にな意味で持ち上げられたのね、うんうん、それはね、こういうことがあったんです。ヴィルヘルムはドルティケンと結婚しているんですけど、その長男のヘルマン・グリムっていうのがですね、19世紀の終わりにはかなり有名な文芸評論家になってるんですね。で、彼が大人になってからね、その自分の母親の実家の思い出を書いてるのね、文章があるんです、
はい、
でその中にね、母親の実家、要するにそのビルトケという薬屋ですよね、薬屋にはマリーという乳母がいたと、でこの乳母がとてもお話を知っていた。それで乳母はラウシェンベルクというその田舎のヘッセンの田舎の農家の娘だった。でその乳母が私の母やおばのグレーティエンにお話を語ったのかもしれないって書いてるんですね、かもしれないって言い方になってるんですよ、ドイツ語でケントって言うんだけど。ところが後の電気作家がですね、かもしれないを取っちゃって、であるってやっちゃったんですね、その乳母が私の母やおばにお話を語ったのだっていうふうに電気作家たちが書いちゃったんです、
はい、
なもんだから農民の娘である乳母が語ったんだから、グリム・メルヘンはドイツ農民精神の花であるっていうふうになったんだ、でそれがヒトラーの時代にはもっと拡大されて、ゲルマン精神の花でもあるって言っちゃったわけですよ、すごいそのいわゆる民族主義的に使われたわけね。ちょっと気の毒なんですよ、それ。だからヘルマンは、
はい、
であるとは言ったのかもしれないって書いてあったのにね、それをであるにやっちゃった、だからものすごくこう華やかにね、民族精神の花だっていうふうに言われた、でそれはそれでしょうがなかったかもしれないけども、ずっとそれで来たわけですね。それでだいぶ後になってからですね、1975年になってから戦後ですね、ハインツ・レルケというあの僕とほとんど年は同じプロフェッサーですけど、今でも元気ですが、彼がその疑いを持ったんですね。グリム兄弟はですね、グリム童話の初版本の目次のところに、この話は何年何月何日に誰から聞いたっていうメモをたくさん書いてる、その中にたびたびね、マリーっていう言葉が出てくるんですね、名前が、でそのマリーは薬局の乳母がマリーという名前だったんです、なもんだからそのマリーは全部その薬局の乳母だというふうに今までは研究されてたわけ、そういうふうにみんな解釈してたの、それに対してレレケはちょっと疑いを持ったんですね、っていうのはですね、グリム兄弟が若い時に聞き書きをした時のメモが後に発見されるんですよ、19世紀の終わりにね、たまたま発見された。それによって筆跡によってですね、どの話は誰が聞き書きしたかが分かったわけね、でヤコブとヴィルヘルムと、でその他にもまあ手紙で送ってくれた友達もいるんだけど、とにかく大事なのはヤコブとヴィルヘルムね、それが筆跡で分かるんですよ、でこの話はヤコブが聞き書きしたってのは分かって、であと初版本のメモにこの話は何月に誰から聞いたっていうのが書いてあるから、僕たち後世のものとしてはこの話は誰が誰から聞いたかまで分かるようになったわけです、これはものすごい大きな研究者としてはね、大きなありがたい点なんですよ、僕たちにとってはね、でそれをですねレレキが丹念に付き合わせていったら、たびたびメモに出てくるマリーというのは 薬局の乳母のマリーではなくて、うん、そのハッセンプルークという若い時にグリム兄弟に語ってくれた三姉妹のうちの一番長女だってことを突き止めたわけね。でこれはもう細かい研究してますので、それはちょっと省略しますけどね、はい、それを突き止めたんですよ、
はい。
でこれはね、単に名前の突き止めじゃなくて、僕たちが見たらもう大事件でしてね、うん、こういうことなんですね。そのハインツ・レルケが調べていくと、ハッセンプルークの家はフランス系の子孫だってことが分かったんですね、フランス人の子孫だったってんですよ、
はい。
まあびっくりしちゃうね。それだからそのうちでは子供たちに与えられた子供の本棚のはほとんどフランスのものだった、特にシャール・ペローが多かったってんですね、
うん。
シャール・ペローってのは17世紀の末のフランスの作家なんですけどね、
うん、
いろいろ有名な眠れる森の美女なんか書いた人ですよ、
はい。
それだったって、
ええ、
でその娘たちはシャール・ペローを聞かされて覚えていて、
うん、
それをグリム兄弟に語った、
うん。
グリム兄弟はドイツ人の家族だと思ってるから、はい、それをドイツのメルヘンとして聞き書きした、
はい。
それを初版本に載せたと、こういうことなんですね。
となるとルーツが変
わってきますね。ルーツがフランス行っちゃうわけですよ。そうなの。そういうなもんでね、もうその1975年の発表の後はドイツは大変でしたよ。僕ちょうど73年までドイツにいたもんだからね、その当時の事情をよく把握してるんですけども、本当に大変だったんです。でそんなはずはねえってわけですよね、
うん。
だけど僕ら、まあ日本人は第三者ですから、冷静に読むとレレケの発見が正しいと思うんですね。実に詳細な検証してますのでね、
うん。
それでハッセンブルクの家っていうのは、その19世紀の終わりにはね、まだ家庭の中の言葉はフランス語だったって言うんですよね。すごいですね。完全にフランス文化の人だったということですね、
はい
はい。で実はね、ハッセンプルークっていう名前自体おかしいんです、ドイツ語としては。ハッセンってのは憎むっていう意味なんですよ、
ドイツ語でです
か。ドイツ語で言って、はい、プルークっていうのはクワとかスキとかああいう農具のこというわけ。だからね、直訳すれば農具は嫌いだよっていう名前なんです。さあなぜかというと、
はい、
フランスから16世紀にですね、宗教改革があったでしょ、
うん。
であれドイツで起きたんだけれども、そのフランスでも影響がありましてね、当時カトリックが強かったんだけど、それに対してプロテスタントが生まれてきたわけですね、
うん。
それでその政治的な勢力と宗教的な勢力が絡み合ってものすごい戦争になったらしいんですね、
うん。
内戦になって、
うん、
でたくさんのプロテスタント系のフランス人がドイツへ逃げてるんです、
うん。
で結局フランスはカトリックが勝ったわけですよ。ですから今でもフランスはカトリック国ですけどね。でドイツへ逃げるって言ったって、プロテスタントの国へ逃げないと危ないわけですからね。でヘッセンの殿様っていうのはルターを支持した人で、いち早くそのプロテスタントを守った人なんです、
うん。
ですからヘッセンの国へたくさん逃げてきた、うん、フランス人がその子孫だったって言うんです、うん。っていうことなんですよね。
そのマリーさんは
そう、
うん。
でそのハッセンプルークっていうのはね、
うん、
そのフランス人だけどドイツへ来たでしょ、
うん。
じゃあドイツ語の名前つけなきゃいけないわけですよ、
うん、
ね、
うん。
その時に、うん、私は農業は嫌よっていう名前つけたわけですよ、
うん。
ハッセンプルクって変な名前なんだ
本当ですね、
うん。私はスキクワはねやりませんよっていう名前なんですよ、
うんうんうん。でもそれが分かってしまうとね、本当大変な事件ですよね。
大変でした、本当大変でした、
うん。
まあレレケ教授のねこういう説が発表された時ですね、ドイツ中大変な騒ぎになったんですね、
うん。
なぜかというと、グリム童話ってのはドイツ精神の花だとかゲルマン精神の花つって散々宣伝しちゃったわけですよね、でそれが実は主なものはフランス系だったっていうんじゃね、これはドイツ人は黙ってないわけですよね、
うん。
だ大変だったですよ本当に、
うん。
例えばカッセルにグリム博物館って大きな博物館があるんですけど、そこの展示もですね、
はい、
そのからしばらくの間はね、確かにそのレルケの発見を書いてはあるんだけども、
はい、
という説もあるというような感じでね。
ちょっとぼかしてるんですね。
そう、ぼかしてましたね、うん。ですけど、今の館長はドクター・ラオアって言うんだけど、彼はもう若い人で、やっぱりそういうのをきちんと認めてますね、
うん。
で、僕たち外国人の研究者から見てもね、レルケの発見は正しいと思いますよ。
うん、
なもんですから、今はもうはっきりとフランス系の人たちが語ったものがこういうものであると。
うん、
具体的にね、白木姫もそうですけども、
うん、
赤ずきんとかね、なんかも書いてます、それは。
うん、
でもね、ドイツ人が怒るのは本当おかしくて、僕らから言えばね、
うん、
昔話なんてのはそもそも口伝えですからね、
はい、
流動性のうんとあるものなんですよね、
うん。
ですからフランスとドイツなんて隣の国ですからね、
うん、
流れて当たり前の話でね、
うん。
だから全然その怒るようなことではないのね、
うん、
ですけどやっぱりそのあんまり国粋主義と結びつけちゃうとですね、うん、そういうおかしなことが起きるわけね、
うん
うん、例えば僕たち日本ではね、
はい、
羽衣の話って有名でしょ、
うん、
三保の松原に天女が舞い降りてってね、で衣を脱いで水浴びしてってんで、はい、すごい日本的な雰囲気ですよね、
うん、
ところが僕1966年に初めてドイツ行った時ですね、研究所で日本からメルヘンの研究者が来たって言うんで、
はい、
日本のメルヘンの話を紹介しろって言われてね、
はい、
で得意になって羽衣の話したんですよ、
はい、
そしたらね聞いてたドイツ人の若い研究者たちがニヤニヤ笑ってね、小沢それはヨーロッパの話だぜって言うんですね、びっくりしちゃってね、そしたら彼らが言うには、例えばグリム童話の太鼓叩きっていうのがあるんですけど193番にそれの冒頭のところにそれがあるっちゃうんですよね、
うん、
で確かにあるんですよそれは、男が山の中歩いてたら水のそばに衣が置いてあって女性が水浴びしてたと、で何の気なしにその着物を持って帰ってきたら夜その女性が私の着物を返してくださいって言って来たと、
うん、
でそのどういうわけだって言ったら私は実は悩みにとらわれているんだってなことを言うんですね、
うん、
で男はそれを救いに出かけていくって話なんですけどね、
うん、
これはその悩みとかなんとかって言うから分かんなくなっちゃうけど、女性が水浴びしててその衣を奪って妻にしてっていうのを考えれば日本の羽衣と同じなわけですよね、
うん、
確かに言われればそう、でそう考えるとね、
はい、
あの有名なバレエ音楽で白鳥の湖ってあるでしょ、
はい、
チャイコフスキーが音楽つけてるね、うん、あれも白鳥が白い羽を脱いだら美しい女性になってそこへ王子が来て恋をしてって話ですよね、
うん、
それと同じなんですよ、衣か羽かの違いであって同じなんですよね、
うん
うん、ヨーロッパでは羽なんですね、鳥が羽を脱いでというふうに、で中国や日本では衣を脱いでになるんですね、
うん、
そういう違いはあるけれども基本のところは同じなんで、水浴びしている女性の着てるものを奪って妻にしてってやつはね、
うん、
だからこの話は日本だけだっていうのはとても難しいんですよね、で逆に言えばヨーロッパだってね、この話はヨーロッパだけですよって言ったらとても難しいんですそれは ね、
ねどこからどのように広がっていったかは分かりませんね、
そこはとっても面白いところね、謎ですけどね、うん、でまあ、研究はもちろんやってるわけだけど、でもねグリムはねそういう意味で昔話研究のね元を開いた人という意味で非常に重要なね、
そうですね、
でその第一歩がこの話はいつどこで誰から聞いたってことを記録したっていうことですね、
うん、
それが一番基礎になったというわけですよね、
うんうんうん、
それでねそのフランス系のですけどもハッセンプルクという家がフランス系だったの分かったんだけど、もう一人ねレレキが突き止めたのはフィーマンというおばあちゃんがいるんですね、
うん、
これはニーダツベルンという村に住んでて野菜を運んできて日曜日にカッセルの広場で売ってで野菜を売ってで帰りにグリムのところへ寄ってコーヒー飲みながら語ってったっていうそういうおばあちゃん、
はい、
でとってもいい語り手だったらしいんですよ、でそのおばあちゃんとグリムは1813年に出会ってるんですけどね、つまり初版本が出た翌年ですね、はい、
うんうんうん、
でその人から50話ぐらい聞いてそれをもとにして1815年に第2巻を作ってるわけですね、だから第2巻の話の中にはそのフィーマンの話がいっぱい入ってるんです、
うん、
有名なのではガチョウ版の娘とかね、忠実なヨハネスとかね、
はい、
それとってもいい話語ってるんですよ、
その
人もレレケの調査によるとフランス人の子孫だったってことって分かったんですね、
そうですか、
でしかもその結婚する前の名前はねピアソンって言ったって言うんですけどね、
うん、
ピアソンっていうのも明らかにフランス名だと思いますけれども、
うん、
そういう人だっていうのを突き止めたわけですね、
うん、
それから近所の薬屋といったねビルトケっていうんですけど、そのビルトケもレルケの調査によると元はフランス人だった、
そうだったんですか、
そうするとねグリム兄弟にそのメルヘンを提供した大事なニュースソースね、その3つハッセンプルークと、
うん、
それからビルトケと、
うん、
それからフィーマンっていうおばあちゃん、
うん、
それがいずれもフランス系の子孫だったってことになっちゃったけど、大変な大騒ぎですよドイツでは。
ですね。
だからね、1980年頃僕レルケさん日本にお呼びして講演してもらったことあるのね、
はい、
でその時に東京と大阪で講演して終わって、パーティーがあって、その時にレルケが僕のところに来て、私の新しい発見がこんなに歓迎されているのは日本とアメリカだけだよ、なんて笑ってましたけどね。ドイツじゃまだ認められないって言って、
認めたくないでしょうね
そう言ってましたけどね。でも非常に貴重な発見でしたね。
ということは、そのドイツオリジナルのお話っていうのはないんですか、
ね。いや、それはありますよ、もちろん。あのホレバーさんみたいな話、ね、ドイツのゲルマンの神話がの名残のものとかね、そういうのはあるわけですよ、ただこれだけ一つの話が始めから終わるまで全部ゲルマンだけかっていうと、そうじゃなくて、いろんな要素が中に入ってる、口伝えですから、いろんなものが入ってきてますからね、だから本当にもう純粋なあれっていうのは難しいです、とっても難しいです。日本の昔話だってそうだけどね、純粋な日本の昔話なんて言い出したらとても難しい。
そうですね、そんな音楽と一緒で国境はないですね、
そう、国境はどんどん流れていきますからね、でそこが面白いわけですよ、研究者としてもね、どの部分が日本のもので、どの部分が外国のものかとかね、そうやって研究の対象になるわけよね。
そうですね、今日はグリム童話200歳ということで、グリム童話にはフランス系の話が入っていたという驚きの話をご紹介しました。
全くね、驚きですけどね、これは、でも口伝えだからね、それはもう至る所で起きてるんですよ、そのことってね。
さて来週はどんなお話を。
それでね、さっきもちょっとお話ししましたけど、その太鼓叩きという話をですね、これ前の一番冒頭のところは羽衣なんですけども、それがどういうふうにその後ね展開していくかっていうのを、典型的なそのヨーロッパの話なもんですからね、それを聞いていただこうと思ってます、
楽しみにしています、それでは小澤先生、どうもありがとうございました、
どうも。
小澤敏夫、昔話へのご招待。